はようございます。私は成長の絵本部講師の田中明則です。今回から5週にわたり放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、谷口正信成長の絵総裁の著書、成長の家ってどんな教え、問答有用成長の絵講習会をテキストに、人間の素晴らしい本質についてというテーマでお話をさせていただきます。連日メディアでも報道されていますが、現在ロシアではサッカーワールドカップが開催されています。世界各国を代表するサッカープレーヤーたちがまさにしのぎを削って世界最高の舞台で勝利を目指していますが、今年の初め2018年2月に平昌オリンピックが開催されたことは、リスナーの皆様もまだ記憶に新しいと思います。平昌オリンピックでは日本は金メダル4個、銀メダル5個、銅メダル4個の合計13個のメダルを獲得しました。冬季オリンピックでの日本のメダル数としては1998年の長野オリンピックでの10個を超えて過去最高のメダル数となりました。フィギュアスケート男子の羽生結弦選手の2大会連続の金メダルも素晴らしいものでしたし、スピードスケート女子の小平奈緒選手、高木美帆選手、高木菜那選手たちのメダル獲得にも感動しました。またカーリング女子チームの快進撃とその明るい雰囲気にリスナーの皆様も心を奪われたのではないかと思います。このような素晴らしい成果が見られたオリンピックですが、その理由については様々なことが言われています。例えば世界レベルのコーチを招聘してトレーニングを積んだことや、その背景には選手が所属する企業レベルだけでなく国レベルでの経済的支援があったことなどが言われています。しかしそれ以前に、その選手本人の並々ならぬ練習量、トレーニングがなければこのような好成績には当然つながりません。サッカーワールドカップもそうですし、オリンピックもそうですが、世界中のアスリートたちがこのように自分たちの技術や精神力を最高の状態にまで高め上げて、それぞれの競技に臨み、勝利を目指すのは一体なぜなのでしょうか。もっと言えば、なぜ人間はそこまでして向上心を持って上を目指そうとするのでしょうか。ここで本日のテキストの73ページから75ページを一部省略して引用いたします。成長の絵の考えによると、その理由は人間だけ完全というアイデア、理念があるからです。私たちはどんな人でも心の中の深いところに完全性という考えを持っているから、そうでないものを放っておけないわけです。心の中の完全という理念と比べてみると、周りの世界はどうも寸が足らない。あそこが悪い、ここが欠けていると感じられて、どうにか改善しないといけないという考えが出てくる。そうすると、そもそも完全性という理念を我々が持っているのはなぜか、そういう疑問に突き当たるわけです。私たちはお父さん、お母さんのおかげでこの肉体を持って生まれてきているけれども、そのお父さん、お母さんもこの同じ完全のアイデアを持っていたし、そのまたお父さん、お母さんもその先祖も同じように完全を求めて生きていた。さらに先祖をずっと遡っていっても同じことが言える。そうすると、この完全性というアイデアは、我々人間が誰かから、あるいはどこかから受け継いできたと考えざるを得ない。そうすると、私たちを創造した神にたどり着く。神という言葉が嫌いだったら、仏でもいいし、第一原因でもいいです。そこで我々の元である神様が、私たちの中に完全性というアイデアを埋め込んで創造した。私たちの本質に完全というアイデアがあるということができる。引用を終わります。ここでは、私たちの外界に対して欠けている点や不完全なことが 感じられるのは、そもそも私たちの心の中に完全性という理念があるためであると示されていますが、それはまた私たち自身についても言えることです。例えば、自分はダメな人間です。欠点だらけの人間です。などという人がありますが、自分の欠点がわかるということは、それを補って余りある力があるという証拠です。なぜなら、本当に魅力でダメな、欠点だらけの人間ならば、そのようなことはわかるはずがないからです。その欠点だらけの自分と比較できる、完全なるもの、完全性という理念が、自分の中にすでにある。その素晴らしいものが人間の本性、本当の自分であると成長の絵では説いています。その完全性のことを成長の絵では、神や仏と呼んで、人間の実相、本当の姿は神の子で完全円満なものであると説明しています。ここで本日のテキスト75から76ページを一部省略して引用いたします。例えば、スポーツでも同じことが言える。どうせスポーツをやるなら、日本一、世界一を目指そうと言って、大勢の選手が世界中で努力しているではないですか。これも人間が現象世界に完全性を表そうとしている有力な証拠であります。野球の選手も、ゴルフの選手も、今の季節ならスキーの競技でも、お相撲さんも、皆どうせやるなら完璧とか、完全なものを成し遂げようとしている。人間が勝手に作ったものの中に迷いというものもありますけれども、それは一種の影ですから、いずれ消える。しかし反対に、人間にもともと備わっている完全性に対する限りない承継の念、熱意というものは、我々本来のものですから、消えることはない。人類の歴史を通じてずっと継続している。だから、それを我が内に宿る神と言ったり、キリスト教では内なる神と言い、仏教では仏性と呼びます。人間には皆仏性がある。その神性や仏性は、私たちが勝手に想像したものとは考えないということです。引用を終わります。つまり、アスリートたちが日本一、世界一を目指して努力するその理由は、このような完全性が人間の本質にあって、その完全性を表現することで、人間は生きがいや喜びを感じるからであると言えます。それはアスリートだけでなく、どのような人でも、心の奥にある完全や円満なものをあらゆる方面に求めて、それを表現しようとしています。例えば人は誰でも、より良い生活をしたい、幸せに生きたい、生きがいある人生を送りたい、という思いを持っています。それはどんなに国や民族が違ってもそのように考えるでしょう。人間は今のレベルよりももっと上を目指して生きている。人間には無限ともいえる向上心を持って、それを表し出そうとしています。それは人間が本来素晴らしい存在であり、人間には素晴らしい本質が内在している証拠である、と言えるのではないでしょうか。私たちはこれまで生きてきた経験の積み重ねから、様々な人間観、人生観を持っています。その中には、人間の本質は素晴らしいものだという考え方ではなく、人間はもともと悪いものであるという考え方もあります。人間がどんなに平和を願っても、戦争も起こるし犯罪も起こる。だから人間は悪いもの、弱い存在であるから、努力して、また教育して、より素晴らしいものになっていくのである、といった考え方を持つ人もいるでしょう。その考え方も全く間違っているとは思いませんし、これはちょうど、先の考え方とは、コインの表と裏のような関係にあるとも言えます。つまり、先ほども言いましたが、人間が悪いもの、弱い存在だとわかるのは、それと比較する基準、尺度が自分の中にある。その完全性がやはり自分の中に、また、どんなに国や時代が違っても、人類の心の中にすでにある。そのことはつまり、人間の本質は素晴らしいものであると言えるのではないでしょうか。人間はより良いものを、より幸福な人生を願っている。そのような理想や希望の尺度が、どんな人の中にもあり、 その理想と現実との関係で、それを表し出そうと努力する人もいれば、現実に押し流されてしまう人もいる。ですから、人間の本質にある素晴らしいもの、完全性や理想といったもの、これは内なる神様の声と言ってもいいと思いますが、その理想や希望、良心といったものに耳を傾けて、それを実際に表し出そうと努力することによって、私たちは喜びや満足感を得ることができます。ここで一つ私の話を紹介します。私は今から約10年前から自宅と職場のトイレ掃除をすることを日課にしています。ことの始まりは当時の職場の上司からイエローハットという自動車用品を販売する会社の創業者である鍵山秀三郎さんの話を聞いたことがきっかけでした。鍵山さんが自動車業界で仕事をするようになった当初、昭和20年代は業界は非常に荒んだ状態だったといいます。その中で職場をきれいにしよう、会社の環境を何とか変えないといけないと思い、会社のトイレ掃除を始めたといいます。トイレ掃除をする理由は、人が一番嫌がる汚い場所だからだそうです。始めた当時は余計なことだといじめられたそうですが、それでも続けていくうちに、社員のモラルが上がり、客層も上がっていったそうです。社員が自発的に掃除を手伝うようになるまでには、10年近くかかったそうですが、その頃から、君のインサーよそと違う、とお客様から言われるほど、社員は表情も気持ちよく、頃からのサービスができるようになったそうです。そのような話を聞き、職場の上司の勧めもあって、自分もやってみようと思い立ち、日課のトイレ掃除が始まりました。始めた当時は、便器に便がついていたりすると、なんで他人が汚したトイレをこんな嫌な思いまでして自分がしなければいけないのか、と複雑な気持ちでしたが、それでも毎日続けていくうちに、掃除をし終わってきれいになったトイレを見ると、何とも言えない充実感と達成感を感じるようになりました。また、トイレ掃除を続けていくうちに、自分の性格にも変化が出てきました。まず、人と比較して劣等感を持つことがなくなり、自分を信じて生活することができるようになってきました。また、以前の私は、トイレ掃除のような水に濡れたり汚れたりする、他の人でも嫌がるようなことはなるべく避けたいという思いが強かったのですが、今は人が嫌がるようなことでも、あまり抵抗感なくできるような性格に変わってきました。トイレ掃除をするときには、以前はゴム手袋をしていましたが、最近では素手でするようにしています。これも鍵山さんの影響によりますが、素手で雑巾を使って便器を磨くことで、便器が本当にきれいになっているのかが拭いた感覚でわかりますし、また本当に無我になって真剣に掃除をすることができます。この日課のトイレ掃除ですが、これを勧めてくれた当時の職場の上司から聞いた忘れられない話があります。それはその方がある外部の会合のメンバーが集まる部屋に行った時のこと。その部屋は大変散らかっていて、とても作業をするような状態ではなかったそうです。しかしながらその会合のメンバーたちは、この部屋散らかっているでしょう、汚いでしょう、と口では言うものの、誰一人としてその汚い整理されていない部屋を片付けようという人はいなかったそうです。そこでこの方は、じゃあ自分が部屋の掃除、片付けをしようと自ら動き出して部屋の片付けを始めたそうです。ここで本日のテキストではありませんが、成長の絵の女性向けの月刊誌、白鳩のナンバー95に掲載された谷口淳子成長の絵白鳩会総裁の連載、日々ワクワクの神からのメッセージという文章には次のように書かれています。11ページから12ページを引用いたします。私たちには目の前の現実の世界と自分の心の奥底の理想との拮抗が常にあり、目に見える現実の世界の影響力が強大であるため、現実に負けてしまいやすい傾向にある。神の子である私たちには神からのメッセージは常にある。それは希望や理想として、あるいは良心として立ち上がってくるのだ。その声に耳を傾ける習慣をつけないと、自分の中にある理想を聞き取ることは難しい。そのためには、本当はしたいけれど、 いろいろ理由をつけて後回しにしていることを実行することだ。部屋の片付けでも、掃除でも、人に手紙を書くことでもいい。こうしたい、こうでありたいと思うこと。それらが少し面倒でも、思い切ってやり遂げることで、心の満足が得られる。実際の生活の中での実践が、困難を克服して前進する力になる。達成感、すっきり感の連続が、神の子の自覚に結びつく。自分の人生は、自分で生きていくことによってしか、何事も変わらないという真実を、心にはっきりと自覚することが、幸福生活の秘訣である。引用を終わります。私たちの中には素晴らしい本質があります。その素晴らしい本質、言い換えれば、神の子である私たちのうちにある、神聖仏性は、すでに私たちにメッセージとして、内なる声として聞き取ることができるはずです。ですから、そのことを私たちがどの程度自覚し、さらにまた、その自覚した理想や希望に向かって、いかにして実生活の中で行動するかによって、その素晴らしい本質、神聖仏性を現実世界にどの程度実現し得るかが決まります。私たちはどんな現実の制約も超えて、人間にある素晴らしい本質を、その自覚と努力によって発揮し、充実感、満足感を得て、さらにその素晴らしさを自覚することに結びつける。この好循環を、さらに周囲の人々を幸福にしようという目的のために使えば、その素晴らしい本質がより一層現れてくることになると言えるでしょう。それでは時間が参りましたので、本日の話はこれで終わらせていただきます。